ちらです。オイル株式会社木戸和俊さん。
はい。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね。はい。今日のテーマが父が作った設立60年の会社を実績20年しかない自分が引き継いでいいのかというテーマなんですけど、
はい、
要はお父様が作られた会社があって、うん、でお父様はまだ未だに現役でやってると、
はい、
お客さんとも信用があると、うん、で、まあ、40ぐらいの時ですかね、30ぐらいの時にいろいろ右翼曲折があって、まあ、お父さんの会社を引き継いで、まあ、今も一緒にやってるんですけども、
はい、
ただ会社自体は社長さんというか、
うん、
まあ、お父さんで、うん、まあ、もう80過ぎの高齢なんですけども、はい、元気であるって言われて、で実績もあるし、いつ引き継いだらいいのか、うん、あるいはちゃんと引き継げるのかというこう悩みを持ってらっしゃるらしいんですよね、
はい、
でまあ確かに、うん、ね、そういう会社の社長さんじゃなくて、まあ、父親の存在というのは大きいんですけども、まあ、私も何ていうんですか、ね、事業を引き継いだっていう経験もないし、まあ、木戸さんも、ね、
はい、
そういう経験はないと思うんですけど、こう木戸さんのいろんな、ね、お付き合いの中からこうでもうまくいってる会社さんと、まあ、こう引き継ぐ、ね、うまくいってない会社さんってあると思うんですけど、うん、なんかその辺のところって違いはあるんですかね。
そうですね、確かに自分もね、そういう経験ないですけども、まあ、うまくいってるというか、代が変わって、もうなんだろう、本当にすごく伸びてるところと、まあ、そうじゃないところのやっぱり違いはありますよね。
あ、やっぱりあるんですか。
うん。
それはどんなところなんですかね。
やっぱり見てて、思いっきり伸びてるところは、なんだろうな、ある意味こう親父の個性じゃなくて自分の個性でやってるところがなんか伸びてるんじゃないですかね。
あ、お父さんはこういうふうにやってたけども、
うん、
自分はこうだって、
うん、なんかこう例えばその一番やっぱりね、やりづらいというかその引き継ぐ上で大変なのは、そのお父さんの時代の部下の人ってが、まあ、そのまま残ってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
ね、でお父さんの時代 その部下の人っていうのは、うん、まあ、今度こう代替わりした社長より、うん、まあ、全然年も上だし、うん、まあ、いろんなことも知ってたりだとか、うん、まあ、するわけじゃないですか、うん、まあ、そこでの今度またね、
うん、
もう昔からいる 社員としてはね、
うん、
そんなまあ小僧にお前何が分かるんだみたいな、うん、なんかね、なんかそういう態度をされたりだとか、
うん、
まあ、なんかやっぱりそういうのがあるみたいなんですよ、ね、
うんうんうん、
でそこでなんだろう、やっぱ親父さんがやってた通りのことをやろうと思ったって、
うん、
それはやっぱり親父さんがね、何十年も培ってきたものだから、
うん
うんうん、それはそれを超えることはやっぱりできるわけがないわけで、
うん
うん、ただその先代になかったものをね、
うん、
やっぱりこう持ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんかやっぱそこをちゃんとやっぱり生かしてるところがなんかすごい伸びてるんじゃないのかなっていうね。あと本人もなんだろう、まあ、楽しく仕事してるというかね、
うんうん、
なんかそういうのはなんかこういろんな人見てて感じたところですよね。
なるほど。そうすると今ふと思ったんですけど、
うん、
まあ、会社っていうとまあね、その人というよりも、うん、まあ見えないけどその、
うん、
人じゃなくイメージがありますよね。
木
戸さんの話聞いてるとやっぱり、まあ、特に小さな会社さんなんかはやっぱりその人の個性がすごく現れるっていう、
うん、そうですよね。やっぱりその結局会社はね、やっぱり 99% 社長で決まるって言われてるじゃないですか、
うんうん、
事実そうだと思うしね、うんうん、社長の方向性が決まらないとそれはみんなね不安になっちゃうしね。やっぱ社長が方向性を持つっていう意味でね、
うんうん、
まあ、どういう方向性を持ってるのかとかね、
うんうん、
何を考えてるかによって、まあ、当然会社も変わるわけですからね、
うんうん
うん、そういった意味でやっぱり親子では あれね、
うんうん、
っぱり考えてることもね、性格も全然違ったりすることもあるんで、うん、やっぱ同じにはやっぱり なるようでならないですよね、
うん、そうすると逆にうまくいってない会社の社長さんっていうのは どんな、
うん、そうなんですかね、やっぱそれの反対で、ええ、うん、なんかやっぱり親父さんと、まあ、いつも比べているというかね、まあもちろん全くね比べないっていうのもないと思うんだけど、うん、まあ、フォーカスしてるのがなんかその比べてるところだけみたいなね、
うんうん、
そこばっかり見てしまうと、まあ、苦しんだり、
うんうん、
まあ、しますよね、
うん
うん、で必ずしもそんなね、親父さんのもちろんおじさんね、父親がここまで気づいてきたものっていうのをね、うん、大切にするっていう気持ちは、うん、まあ重要だけれども、うん、なんかそれを全部が全部なんか同じようにしようと思うとそれは苦しくなっちゃいますよね、
うんうん、
なんかそこにあるんじゃないですかね。
そうすると、まあ、この、まあ、知り合いの社長さんなんですけど、
うん、
まあ、お父さんがお客さんとの関係も作ってるし、うん、お客さんとこう楽しそうにやってるのを見てるし、うん、あとその仕入れとかも業者さんとうまくやってる、うん、そういうのを見て、うん、自分が引き継げるのかというね、
うんうん、
でまあ、不思議なのがちょっとお父さんの方もその話を持ち出さないっていうのがちょっと不思議ではあるんですけど、
うん
うん、この方の場合は、うん、どういうふうにこうな考え方すればいいんですかね。
うん、その悩んでるとこが どこなんですかね。まあ、今のはこうね、うまくいってる会社はうまくいって、引き継いで、ね、うまくいってる会社はうまくいってない会社は見ててどうですかっていう、まあ、話しかしてないんで、まあ、その人が何で悩んでるのかがちょっとなんか見えそうで見えない。
その自分は、うん、そのお父さんみたいにまだ実績がないんで、
うん、
引き継いでいいのかっていう、
うんうん、で、あ、引き継いでいいのかっていうことを悩ん
で、で引き継いだ時にちゃんと引き継げるのかっていうことが、
うんうん、
やっぱり気になってて、うん、そのもう年齢も結構な年齢なんだけど、うん、その話をどうしても持ち出せない、
うん、それ話し合ってるんですかね。
話し合ってないみたいですね、
まあ、親とね。でまあお父さんの方からお前そろそろ引き継げよとか、
ええ、
なんか声がかかってるわけでもない、
まあ、ないみたいですよ、
ね、うん、まあお互いになんか、まあ、そういう話し合いを、うん、もしかしたらね、うん、避けてるのかもしれないですよね、
うんうん、
やっぱりね距離が近いとそういう込み入った話ってねしづらいとかあります
ね。しづらいですよね、
うん、
言いづらいっていうとか
ありますよね。ね、そうそうそう。だけどやっぱりそこは避けて通れない、ね、とこなので、うんうん、やっぱりちょっと確かに話しづらいことではね、
うんうん、
あると思うんですけどもね、やっぱりちょっと思い切って飛び込まない限り、
うん、
うん、ちょっとその問題も、ね、ずっと解決しないんじゃないですかね、
うんうん、その思い切って飛び込む時に、うん、どういうふうに考えるとこうなんか思い切って飛び込めますかね。
いややっぱりね、うん、考えたら飛び込みなくなっちゃうね。
考えたら、
ね、まずはもうちょっと親父ちょっとね今後のについて話しようよっていう言っていかないと、ね、考えたらねどんどんどんどんなんかじゃあこういう場合どうかな、ああいう場合はどうかな、いやでもそういうこうそう言ったらこういうかもしれないなとかね、どんどん切りないくなっちゃうんでね。
まさにそういう状況なんですよね、うん、いろんなこと考えてるから、そうそうそう、うん、いやあれこうだよな、うん、あれこうだよな、そうそうそう、あれこうだよな、こうだよな、うん、ってなると確かに、
うん、多分ねすごい逆に考えすぎちゃってる方だと思うんですよね。あ、まあ、さっきのなんかちょっとうーんと思ったのは、うん、その実績がね、
うん、
その親父さんは何十年もあるしみたいな、うん、それは自分より先に生まれたんでね、あのその実績超えること一生できない
できないですよね
できるわけないんでね、そこにフォーカスしちゃったらどうしようもないっていう話になってしまうんで、それはもうね、あの自分より先に早く生まれた親だから、
うん、
もうね仕方ないことなんで、だからもう 確かにこうねちょっと話しづらかったりするんだけども、そこを避けてたらね前に進まないので、うんうん、とにかく面倒だなとかね、うんうん、ちょっと怖いなとか思ったことはもう飛び込めってことですよね。
面倒なことに、
うん、
怖いことに、
うん、じゃないとね、それね、うん、自分が苦しくなるだけなんですよ。例えば、まあ、自分もそういう経験ありますけど、うん、例えばそのクレームのお客さんでね、うん、そのお客さんのところ行くの嫌だなって言ってさ、行かなかったらどんどんどんどんひどくなるわけじゃないですか、
うん、
でもクレームがあった時に本当嫌だなと思うんだけど、もう即行くと逆にね、
うん、
いやこんなに早く来てくれると思わなかったってなんかね、なんかびっくりしてくれたりだとか、やっぱり早くやった方がもう絶対いいですね、それね。
なるほど、
うん、
考えてるとそのいろんなことばっかりで進まなくなっちゃうから、
そうで先延ばししてる間もずっと不安だらけなわけですか、頭の中が。だ不安な時間をどんどんどんどん自分で伸ばしてるようなもんなんでね、やっぱりそれってエネルギーのもう浪費になってしまうし、もう気持ちも沈んでしまうしね、何にもね、それ言っていいことないと思うんですよね、だから不安なことちょっと避けたいこと面倒くさいことを引きずらないで、もうすぐもうね、もうなんだろう、そういう話をする、もう一日も早くなんかしちゃったらいいんじゃないですかね、で一回で話を解決しようとすると、それはやっぱりもう無理だなとか思っちゃうんで、じゃなくてもう100回話し合ってね、100回目ぐらいにはなんか話がまた回るだろうみたいなね、そのぐらいちょっとやっぱり長いスパンで考えてやった方がなんかやっぱりこう動けるんじゃないですかね。
なんかあれですよね、ここのお話だけじゃなくていろんなことになんか通じますよね。どうしても人って一回でなんかね、解決しちゃおうとかね、思いますけど、100回ぐらいでこうやっていこうと思うとなんかすごく、よしやってみようっていう最初の一歩が、
そうですね、
楽に踏み出せそうな感じがすごく持ちましたね。
でその最初の一歩がね、大切だったりしますからね、ちょっとね本当にやっぱりね親はまあね近い関係なんで、なかなか話しづらいと思うんですけどね、ちょっとそこはえいやで、ちょっとやってみてほしいですよね。
で長相も1回でじゃなくてね、
そうですね、
100回くらいかけてね、いいんだよと。
そうですね、そしたら気持ちも晴れて、晴れやかにな気持ちでいろんなことができると思うんですよね。
もしかするとお父さんも待ってるの？
いやこれね待ってると思いますよ。
ですよね、
そう
お互いに待ってる、そうなんかそんな感じしましたね。
そうお互いに多分待ってると思う。
ですよね、
お互いに待ってると思ったら、もう自分から先に行くと、
自分から先に行くと、さすが木戸さんですね。
いやいや、ありがとうございます。
なんか今日はあの人のこう、あったかさを、木戸さんも感じましたね。
あらら、そろそろありがとうございます、
ちょっと今日の話もね、かなりあの深い部分でのことね、気持ちのあるんで、よくこうその話を聞いただければね、
そうですね、
嬉しいなと思います、
はい、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
それではですね、次回の、テーマなんですけども、
次回は
まあ、業界によってはこうどんどんどんどん年々需要が減っていく産業っていうのがありますよね。だからなんだこうね、衰退をしていく産業ってあるじゃないですか。まあそういう中で一つこう畳産業っていうのも今特に洋風に変わってくるじゃないですか。だからリフォームのたびにフローリングになって畳がなくなってくるというところがあって、じゃあそういう年々減っていく畳産業業界の方が、じゃあどうやってね売り上げの安定をしていったらいいのかというところにちょっと、フォーカスして木戸さんの話を伺いたいと思いますので、
わかりました、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
それでは、
はい、
さよ
なら。